スボルツ。
何、プラスアルファ。
相変わらずやな。はい、まあ、始まったんですけど。
はい。
まあ、とりあえずね、今日はコーナーを先、バンバンやっていこうかなっていうことをしたいんですけども。じゃあ、まず今日、新しいコーナーまたどんどん作ったんで、やっていきたいと思います。まず第一は、俺の感想が、まず、リレーショーツのコーナーやる。
うん。
じゃあな。じゃあ、まずリレーショーツのコーナーかな。じゃあ、リレーショーズのコーナー。このコーナーは、レギュラーゲスト、過去特別ゲストも含む、場合もあります。ということで、それが、僕が初めに作った小説を、こうやって来てもらおうっていう、まあ、他力本願の何者でもないコーナーを、やると思うんですね。じゃあ、まず、初めの題材を書いたんで、やってもらいたいと思います。中二チックに作ってみたんで、中二病患者チックに作ってみたんで、うん、まあよろしくお願いします。じゃあまず読ませてください。題名なし、題名なしで。
なしか。
亀村光輝悩んでいた。これからの人生について、そもそも光輝の IQ は170とも言われ、関西の超難関校である灘中学にトップで入学した。しかし、勉強する意味が見出せず、成績も落ち、タバコを吸ったことが原因で退学になった。そこから親との関係が悪くなり、18の春、とうとう家出してしまった。そしてもう3年経つ。21の春、ブラブラと世界を放浪していた光輝にも子供ができた。俺はこれからの人生、どうすればいいのだろう。っていう。まあ、こっから始めていこうっていう。
うわ
ぁ、これを今から、まあ、考えていただこうっていう。では、じゃあちょっと。
はい。
お願いします。
頑張ろう。
じゃあ考えてる間、まあ、適当に喋りたいんですけど、すいません。じゃあちょっと、神がちょっと、じゃあ代わりにで、と言ってはなんですが、ここにお願いします。ということで、今、まあ、考えてもらってるんですが、最近はですね、ですね、まあ、僕の今現在 iPod が、第三世代なんですよ。四角いやつですよね。ビデオ、第三世代が見れるようになったんですよね。
うん、そうだよね。
そうですね。まあ、そういう記念すべき、第三世代なんですけど、まあ、周りのみんなはですね、まあ、ちょっと待って。周りのみんなは、みんな iPod 第四世代か第五世代なんですよ。まあ、第五世代が圧倒的に多いんですね。まあ、ここで、かなりの劣等感抱くわけですよ。もともとは、iPod 友達の中で一番初めに持ってたんですね。まあ、第三世代ですから。それでまあ、結構優越感に浸ってたわけですけども、まあ、ここに来てみんなが、こう、どんどん、iPod を買うように追随してきてですね、今では完全にスペックも負けてるというね、まあ、事態が起こってるわけですよ。まあ、でもね、まあ、なぜ、第四世代も、じゃあ含まないんだと。ことを申しますと、やはり形がね、まれた違うんですよ、明らかに違うんですよ、形が、やっぱり。やっぱかなりの劣等感、もしくは疎外感を感じるわけですよ。まあその疎外感をね、まあ、一言で例えると、まあ、殺意になるわけですよ。何回も iPod を潰そうと思いましたね。はい。まあそれ嘘ですけど、まあそれですね、まあでも、まあ第三世代もいいとこあるんだぞという。まず、第三世代の方が面積がでかい。多分面積がでかい。第三世代の方が、この iPod の、表面積はでかい。と思う。
それやったら、クラシックでもいいんじゃね？
クラシックやったらレベルがちゃうやん。ナノの第三世代やから、こう優越感があるわけやん。
うん、
だから、いや、iPod ランクで言ったら、ナノが一番下やろ？あ、シャッフルが一番下やろ？
あ、まあ。
ナノ、タッチとクラシックが同じやん。だ、クロート思考やったらクラシックで、何でもしたい人はタッチやん。わかる、
うん、
そっから含めて、まあ、新しく iPad が出たやろ最強の、うん。あれが最強やねん。iPad が。まあ、そういうわけがあって、うん、まあ、でも面積は、第三世代の方がでかいから、うん、ビデオも1、2ミリでかいぞという。まあ、1、2ミリ、まあ、モザイクもでかいですけど、まあ、結構いけるぞっていうことで、うん、まあ、第三世代の方がいいんじゃないんですかっていう。ことを提案、友達に言ったんです。言ったら、一言言われましたね。バカじゃねえのっていう言葉いただきました、ね。
脇で、
ま、でもね、でも第三世代はアウグスチの野村純一さんも使ってるんですよ。そうなんて分かんない、アウグスチの野村純一が
誰か知る、誰か、そうそう、誰か知る、誰か
も知るしな。ちょ、一回調べてみる。じゃあとりあえずアウグスチの野村純一さんを野村をちょっと信用し、野村やってみようか。じゃあ野村ちゃん、野村純一とアウグスチの、アウグスチの、アウグスチノって検索して、カタカナなんですけど、アウグスチノってなってしまいました。どうでもいいことなんです。の、野村。アウグスチの野村。あ、大司祭です。はい。大司祭です、アウグスチの野村純一は。が使ってるんですよ。多分、根拠はありませんよ。いや、アウグスチの野村さんも使ってるから、それ大丈夫や。大丈夫、アウグスチノや。あのアウグスチノや。
俺にもあのでは分からんけど、
根拠はないよ、使ってるって。でもおそらく使ってるやん。ってことで、あ、どうぞどうぞ、一人で やっときますんで、はい。まあね、まあそういうことで、まあ iPod 第三世代こそ至高という、まあことなんですよ。であとですね、まあ最近のことですか。はい、まだ考え中ですよ、まだ考え中ですよ。ですね、あとはですね、まああの僕な、あの最近ってあの、かなり携帯のメールをするようになったんですよ。で、あの、あまりのメールのしすぎで、送信規制みたいなのかかったんですよ。
送信規制？
なんかメールの送信できるようになったんです、規制が。
うんうん。
あ、あるんですよ。なんか、送信規制がかかったんで、え、まあ、ここは、まあ、あれやな、っていうことで、あの、ホットメールでの、アドレスを使って送信してたんですよ。で、しばらく送信してたら、それもできなかったんですよ。それも、あの、できなくなったんです。なんか、一日の送信規制が終わったっていうことで。なんか、それも、できなくて、もう、絶対絶命の時に、まあ、メールやって俺がおかしいんやと思いますけど、やりすぎやっていう。まあ、中毒ではないんですけどね。まあ、それで、なんか、それはひどいなっていうことで、まあ、しょうがなく、まあ、母の、アドレスでやったんですよ。やって、こう、しばらくずっとやって、寝たんですよ。朝、母から、なんか、置き紙が書いてあるんですよ。このメール見なかったことにしておくねという。置き紙が書いてあったっていう、ね。どう思いますか？あ、テレビやってくれ、やってくれ。もうちょ、ほんま、その時はもう、あ、俺、超えたらならないさ、一個超えたなっていう思いしか残らなかったですね。はい。もう、とりあえず悲しかったです。いや、悲しくはないけど、なんて言えばいいんでしょうね。まあ、俺という、像が一個つくぜれたなって。一個本性を見せてしまったなっていう。まあ、書いたらなんかお前死ねみたいなことばっか書いてあるんですけど。まあ、それをメールですんのもおかしいと思いますけどね。メールで死ねはないやろって。あの、メールって死ねって打たれたらほんまに、もうどうやっていいか分からへんもんな。なんか、表情伝わないから死ねとか言うんじゃなくて、死ねっていう文面だけやから、ほんま怖い。死ねって、まあ、無表情で言われてるようでな。怖いわーって思いながらも、まあ、ずっと送りつけてるんですけど、友達に。ええ、割りますよ。これから話が別の話行くたんびに割っていきますよ、話。無駄に割り込んでいきますよ。まあでも話で広げないんか、ちょっと時間も持たないっていうね、ことが、ちょっと次広げていきたいと思います。ですね、あとはですね、まあうちの父はかなり、まあ、なんていうか、デンジャラスファザーなんですけど、まあ、そのことを、まあ、結構多いんですよ、うちの父は。まあ、どちらかといえば、母より父の方が好きなんですけど、まあ、まあ、親は理不尽やって言い張るような父なんで、まあ、かなりデンジャラスなんですけど、最近もそういうことがあったんですよ。まあ、その、父が、その、仕事のことで怒ってるんですよ。電話してて。電話しながら、お前、そら帰ろみたいな、舐めてんのかみたいなことずっと言ってるんですよ。もう慣れてるんですよ、もうこっちは。もう、前席や皿、灰皿潰して、もう辞めるって言った、ちで会社を。切れて社長に、もう、灰皿をバコン割って、もう、辞めざるわって言って、ほんまに辞めたような、ちなんですよ。部下を連れて、部下一人と一緒に辞めたんですよ。その部下がかわいそうっていう声は、まあ、あえて聞かないとしましょう。それで、まあ、灰皿割れてたん知ってたんですけど、朝知らんふりして、なんで割れたんで、母に聞いたら、風の神様がやったんやで、みたいなこと言ったんですよ。 まあ、そのようなあのほろ苦い経験もあったんですが、もうそんな経験があってもう慣れたんですね。まあ父が怒るのはもう慣れたんですよ。それまあ、あの携帯越しにめっちゃ怒ってるんですよ。それなんかそれで父がその終わった後、怒り終わった後、もうええわみたいなこと切って、ほんまあかんわって言って、あの僕たちに、お前ら約束守らなあかんで、絶対期限、約束の期限守るやつ最低や、仕事で約束守るやつ最低やみたいなこと言ってるんですよ。ずーっと言ってるんですね。その約束守らないやつは最悪や、そんなやつには絶対なるなって言ってるんですね。で一つ疑問があったんですよ。ここで、あの私の父は未だにあの僕からお金を借りてるっていう返すと言って1年が経過しましたっていうっていうノリなんですよ。しかも総額3万円なんですよ。返す返すって言って1年経ってるんですね、うん、まあ棚にあげてると言いますかと、なんかそういう風な気分になってきたんですけど、まあちょっとお茶目な一面もあるんですっていうことを話し合っただけです。はい、ただ単に、あ、もうできてる？
まだまだ
全く書いてない。ちょ待って、あかんで、ちょ俺もそろそろつきてきたでな。
頑張れ。
いや無理やって、ちょいけもう合図中打たんでいいから、ひたすらもう何でも適当に、あ、これ読まなあかん。
いや、うん、せやそれちょっと入
れ、ちょ待って、じゃあそれだ、ちょっとオッケー分かった。
文章力に立てて、
いや、リレー小説は簡単やって。だって頭の中にあることを文章に起こすだけやん。
それができたらね、苦労しないんだよね。
それだけやで、ほんまに文章は。俺だから、あの、美術の時間、うん、美術のテストで、なんていうの、テープを、うん、なんか、ベタベタしてノリみたいなところに、うん、セロパンみたいなのを貼って、それを貼っつけて絵にするっていうやつがあって、うん、それをやってて、もうなんかその先生が、なんかあまりにうるさいから、もう具にも使うような作品を書いたんです。なんか適当にもうベタベタ貼りまくって。グリも使うような作品を 100% 後付け論で、原稿用紙3枚にわたってもう書き散らしたんですよ。もう凄まじいぐらい、もうほんまにこれはふざけてるやろっていうようなグリも使わないような作品ですよ。これを無理やりピカソまで引き出してもうなんかもう頭の中でもうあるものを結集させて原稿用紙3枚分をもうなみなみ書いたんですね。あ、いいですよ、書いた。それをやってたら先生から、君美術館に行ったらどうやっていう、なんか意味の不明なことが来たんですよ。まあ、なんで美術館かっていうと、その先生が言うには、そこまで文章を起こせるんやったら、美術館みたいなとこ行ってインスピレーションを受けるのがいいっていうね。あの、もともと俺その先生が鬱陶しいから、やってその先生が逆になんか言われたっていうね。まあ、お前ふざけんじゃねえよと。おめえの美術館なんて興味がねえよと。そもそも美術の B の字もわかんねえよと。まあことを言いたかったわけですね。まあところで、ネタの方は書けましたでしょうか。
すんなすぐに書けたらすごいわな。
ああ、そうですか。じゃあな、そうそう話を尽きていたんだよな。うん。まあ今じゃあちょっとある議題について話そうか。よし、ちょ待って。ちょ待って、じゃあ。はい。じゃあちょっと、トーク出してテーマ係の安藤くん。ちょっと僕が何で喋ればいいか、ちょっとテーマ考えてくれないかな。
じゃあ今日の晩ご飯は何がいいか。
いや、なかなかいいんちゃいますか。
はい、
ちょっといいよいいよいいよ。じゃあ今日の晩ご飯何がいいか。もつ鍋。もつ鍋。
なんでもつ鍋？
あのもつ鍋が大好き。だけやねん。広がれんけど無理やり広げるんで。それでもつ鍋の醤油味と味噌味を、ダブル鍋にして食いたいな。
あの、
醤油の汁と、味噌の汁を、味噌3で、醤油1の割合で、混ぜたものを、それをラーメンにつけて食べる。生麺の。何がしたんやろうな。だ、父さんが最近、いきなり、普通の買い物行ってる時、いきなり、なんて言うんですか、電気で鍋をやる、ガスコンロじゃなくて、電気で鍋をやるやつあるじゃないですか。あるんです。あ、買い取っていいですか。お前やろ、お前。合図違うからやろ、お前。あるんですよね。
うん、
で、はい、それを、買ったんですよ。これで鍋が2個できるぞっていうことで、まあ、意気揚々となってない。まあ、デンジャラスの父のことですから、まあ、何をするかわからないんですよ。まあ、パピーことデンジャラス。こと悪魔は、サタンの使いは、何をするかわからないんで、はい、ちょっと怖いんですけど、まあ、なんかいきなりそういうこと言い出しまして、 血液型占い大嫌いなんですよ。あえて出しましょう、はい、うちのパピー A 型 AB 型なんで、はい、あの突発的なんです、はい、いきなり片付けんぞとか言う人なんです。はい、今日も朝もいきなり靴磨いてましたよ。いけ靴磨いて、じゃあ行ってくるわと一言行ってきましたよ。まあそういうぐらいあの父なんですけどね。まああのそれでダブル鍋をしてね、あの父は太麺が大好きなんですよ。太麺あの売ってるようなあの前のグルメシティの、グルメシティで思い出した、あのグルメシティのあのグルメシティっていうスーパー、ダイエー系のスーパーがあるんですよ。ちっちゃいあのダイエーをいくらか小規模にしたようなスーパーがあるんですよ。そうなんて知ってるやん。
あ
るんですよね。
あ、小さくなったんかね。
じゃああれダイエーやで、あの思いっきりダイエーやで。でそのグルメシティの木曜の市って言われるんですよ。木曜日の木曜市、まあここであえて歌出しましょうか。木曜の市よねねねねねねねねっていう感じの歌があるんですよ。これがどんどんドンキにめっちゃ似てるんですよ。
ドンキの
ドンキホーテルの歌にめっちゃ似てるんですよ。だからもうマジであのさっき毎日グルメシティ行ってたんでドンキホーテ行ってみたんですよ。行ってどんどんドンキ聞こえて、えこれめっちゃ似てるってなったんですよ。
はい、
ほんまに似てる。似てるやろ。
あ、はい、
知らんやろ。
いや知ってます。
え、ドンキ行ったことあるやろ。
ある。
木曜の市聞いたことあるやろ。
ある。
似てるやろ。
まあ似てるな。
すっげえ似てると思うね。木曜の市どんどんドンキってめっちゃ似てない。
パクったがどっちか。
いやグルメシティがパクったよ。そんなもんそんなもん俺聞いたの最近やもん。中1の時は聞いたもん。そんなもん多分パクったな。まあ話ずれたけど太麺が好きなんですよ、うちの父は。
はい、
太麺が好きで、
はい、
もうずーっと太麺しか食べないんですよ。もう結構嫌だったんですよ太麺が。もうちょほろ細麺のが好きやってって思いながらも食べてたんですけど、
はい、
まあ、つい最近父が、
はい、
たまにはこれ食ってみようかなって言ってこう生麺の細いやつ出してその時に俺がそれそれそれって猛烈にもう言ったんですよ、
はい、
言って父がじゃあそれにしようかって言ってまあ食べたらそれうまいってことでこれから半々買い出してるんです。太麺と細麺、まあ、ただそれだけなんですけどオチなんてありませんよ。オチなんていりませんよ、
はい、
できた。俺喉がもう死んでんねんけど。俺だってラジオ終わった後は熱く喋りすぎて、うん、俺必ずと言っていいほど頭クラクラすんの。なんなんこのまま。お前どういうことなのもう。なあ、なあ君誰や。名前言ってみ。
安藤です。
え？
安藤ですけど。
聞こえへん。
安藤ですけど。
なんな。
うん。
なんかおもろい話してみ。お魚の歌でなんかおもろい話してみ。
お魚の歌？
うん。なんかおもろい話してみ。こっち来なさい、こっち来なさい。
歌で話するって。
じゃあいいわ。
はい。
ポケモントレーナーで面白い話してみ。
トレーナー？
うん。ポケモントレーナーで面白い話してみ。
トレーナーで？
おう。早く。
トレーナー。ポケモンな？
うん。
ポケモンってな？
うん。
なんか変だったけど、モンスターおるやん。
うん。
こいつでなんか変なやつ出てきて、
うん、ちょ待ってな、ちょ待ってね。何？
え、変なモンスターおんねやん。
うん。
で、このモンスターの名前を当てよう。
はい。わかった。はい。
はい。
チンガスマジン。はい。はい。
はい。
はい。マンコ。はい。はい。はい。ウズベキスタン。
誰ですか？
はい。はい。はい。
はい。
ミラクルハヤマ。はい。はい。はい。ストロガラフゴンド。
違います。
はい。ジョセフィーヌ中山。
はい
はいはい
はい
ドア。
違います。
はいはい
はい。
プロレス。
違います。
はい
はい。
ああ
意味が分
かる。
はい
はい。
い
はいうはいえ
はい
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 かはい
はい
後期。
もういいです。
じゃあ何て意味も分かれへん。
え、もうプリンでいいですよ。
プリン。
はい。
え、プリンって俺やんな。
おります。
普通の僕もやんな。
はい。
なあ。
はい。
じゃあいいわ。じゃあもういいわ。もう新しいトークテーマするわ。
はい。
僕の街づくりどう思うこと考えてみる。
え？
あの、僕の街づくりってあのゲームです。作業ゲームです。
おもろいこと。
おもろいことなんか言ってみん。
ああ。うん、その、主人公が、生肉を食べるんですよ。
ああああ納得した。
はい、
そうやな。あの、街を建てていくゲームなんですけど、 肉屋やったら肉が買えるんですよ。そう、俺羊の肉ばっか買ってそればっか食ってるんですよ。なんそれ働く身が基地に丸がつくような、基地丸いいのやつやんな、基地の外におるやつやんな、基地の外野郎なんですよ。まあ裸で見りゃその姿が、あと家がないんですよそいつには。だからもう一年中年中不眠不休で、あのホームレス生活を送ってるんですよ。まあエビバディホームレスっていう、あの歌も出してるぐらいのホームレス野郎なんですよ。
そうだね。
ですね。なんか問題解決していくんですけど、なんか自分で占いブームを作ったあまり、占い館を建てろっていう声が大きすぎてみんなが逃げていったっていうね。人気が一気にダダ滑りのしたっていう、あの伝説のホームレス近藤さんですよ。俺近藤ってよう使うな。なあ、ストロング近藤とかストロガノフ近藤とか、なんかこうとか使いやすいもんな。町田とかよくない？町田とか使えへんやろ。町村とかな、マタケとかな、ハタケとかな、なんやろな。じゃあ次は、エンペラー鈴木のことで。
え、誰ですかそれ。
おもろいこと考えてみよう。エンペラー鈴木で。
エンペラー鈴木ってプロレスラーでいますか？
知らん。
え、
適当に言った。
え、そんなん。
じゃあエンペラー鈴木って誰か考えようか。
うん、
68歳やろ多分。エンペラー鈴木68歳で、
うん、
自称昭和を生き抜いてきた男やろ、うん、の異名を持って、男は男やろ。で、いればかけてんな。いれば絶対いればしてんな。それで思いっきり戦争主義やな、保守派右翼、思いっきり戦争で、
うん、
怒ってんねんいつも。怒ってあの新聞でーすって、君はスパイだみたいなこと言って君はスパイだって言って、1時間ぐらい説教されるから、新聞配達屋の間ではあのクソうんこじじいっていうあだ名をついて、あのクソうんこっていうクソじじいじゃないの、クソとうんこ一緒の意味やのにクソうんこじじいにされてんのやん。それで有名で、1回、3日に1回いつも切れるから、3日に1回うわっって切れんねん、新聞配達の兄ちゃんがわざとうわっって大声出したら、うっって言って入れ歯が取れて、その入れ歯 に必ずゴキブリが寄ってくることで有名な、だから通称別名、あのゴキブリエンペラーというあだ名も持ってるっていう。
ゴキブリ、
そこまでは俺知ってんねんけど、あと順位は何やったっけ。
え、何やったっけ、
何やったっけ、ちょもうちょっと近く、
え、何やったっけ、
何やったっけ。
え、エンペラー鈴木の特徴、
うん、
多分前は、
うん、
一回死んで、
うん、
ピラミッドの王様やってん前、
うん、
前世は
68歳が、
そう。うん、で前世で王なったけど、
ちょっと待って、前世からスパン長ない。1900年代に生まれて前世紀元前なんぼってスパン長すぎん。どんだけ輪廻転生してんの。しかもなんやねんそれ。まあいいよ、はい、
うん、ほんでなんか、
うん、
王家に使えてたそのなんか使いのやつに殺されてしまって、
うんうん、
でそういう頑固親父にやったっていう。
え、それ伝説じゃん、あくまで。エンペラー伝説じゃん、それ。
エンペラー伝説。
もうちょっと現実的なことない？
え？現実的なこと？
実家は八百屋みたいなこと。
え？
な。エンペラー実家は八百屋やで。鈴木八百屋やで。八百屋鈴木や。八百屋鈴木や。
うん、
で、今では、全世界に1600万店舗を置いてるカナルチェーン店よね、
うん。
日本には1軒。
うん、
で、アメリカに1590軒。で、残りは、南アフリカに全部
めちゃくちゃやな。
置いてあって、アメリカ1500件中、一番多い県が、ワシン、どこやったっけ、カリフォルニア州で、1500件あんの、1500万件あんの、
うん、
うん、1500万件あって、2位が、ニューヨークな、もう州ではない、ニューヨークに90件あんの。で、全総売上が、利益が、何やったっけな、普通の総売上が2億3000万円で、利益が28円、うん、そう、利益28円で、まあ、別名横領魔王っていうあだ名も持ってるぐらいのお父さんやねんな。
はい、
でも戦争で、アメリカから追い出されて南アフリカの店舗に全部移ったから、今アフリカの中での、
うん、
有力な国王においての有力な候補の一人だな、
はい、
あまりに財力持ってるから、アフリカのドンと言われてる、通称。ここまでしか分からんけど、なんかある？
いや、
ちょっと待ってくださいね。じゃあ他で分かることないん？
え、俺今思いついてんやけど。
うん、思いついた。
うん。エンペラー。
そこ言った。あ、そこ言った。
なんか噂で聞いたんやけど、うん、エンペラー鈴木が釣りの達人みたいね。
あ、そう、釣りの達人。
うん。
ちょもうちょっと。
え？
うん、釣りの達人。
うん。でも
どう釣りの達人だ。
いや、
何を釣んのがうまい。
メダカ。
メダカ。あ、メダカ釣りの達人だったのか。あ、もう聞いたことあるわ。メダカ釣りで年38億稼いでる、あのエンペラーやろ。
うん。
あの虹色のメダカを養殖してそれで一気に稼いだメダカの帝王やろ。
どないやね。
そうや、エンペラーの親父128歳でアフリカンドンやけど、うん、そうか、エンペラー鈴木は、
うん、
あのメダカを、七色メダカを韓国で大ブレイクさせたから今韓国のドンって言われてんねや。そうやな。
はい。
あ、韓国から竹島をそこで圧力かけてんねん今、うん、エンペラー鈴木はこいつんかい竹島みたいなこと言ってもうめちゃくちゃ言ってんねや。そういや、うん、だからエンペラーがかかってるってことやな。てか26分来たね。ちょ、どこまで俺らフリートークなの今のところ。
いいやん別に。
なあ、
これ言っちゃえへん、もうここに書いてんの。
言った
言ったかな、もう俺
言った。
それ言って、俺が作ったやつ5分ぐらいで3分クッキングやな。
うん。
あ、これから3分クッキング的なやり方でいく。
うん。
ルルッドゥッドゥとか言って。
無理やろ。
まず下書きを書きますみたいなこと言って。
うん。
適当にやっていく。
うん。
やれや。
え、
じゃあやれや、そんなん言う。
やっぱやめとこう。
はあ、じゃあ、とりあえず今日はここで終わろうか。リレー小説はまた後でやりますんで。
はい。